個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、生活困窮家庭へ新たな支援を、赤羽台のまちづくりについて、自由民主党議員団石川さえだの質問です。スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカーについて、コロナ禍で果たす役割の重要性や、現在の過重な業務負担を鑑みて増員すべきと考えるが、見解は。
スクールカウンセラーが不足する場合は、教育総合相談センターの教育相談員を派遣できる体制を整えている。スクールソーシャルワーカーの計画的増員は、今後の財政状況を見ながら引き続き区長部局と相談していく。
生活や子育てに困難を抱える家庭に対して、国の支援対象児童等見守り強化事業を活用し、アウトリーチ型の見守り支援を北区全地域で導入すべきと考えるが、見解は。
同事業の活用を見据え、来年度中に子ども食堂の団体とアウトリーチ活動などに必要な環境について意見交換を始めたいと考えている。
旧赤羽台東小学校跡地の活用を中心としたまちづくりの進捗について、区と UR はどのような土地利用計画をまとめる予定か。
学校跡地の一部と UR 所有地の一体的な活用について基本方針をまとめている。土地利用計画の詳細は次の建設委員会で報告する。
以上、自由民主党議員団石川さえだの質問でした。次は、コロナに負けない街づくり、感染防止対策をより万全に、公明党議員団須藤昭雄の質問です。新型コロナワクチン接種について、帰宅方式では医療機関での接種体制を前提としている。接種に行くことが困難な高齢者などのためのアウトリーチを含めた手段の検討は。
接種施設に行くことが困難な在宅療養者のため、自宅で接種を受けることも可能となるよう、訪問しての接種を医師会と調整中である。
昨年12月、水害時の緊急避難先としての都営住宅などの空き住戸使用に関する協定が締結されたが、具体的な運用、取り組みや課題、今後の展望について聞きたい。
一般の方と一緒に過ごすことが困難な要配慮者などの避難場所としての活用を考えており、避難者の誘導などが今後の課題と認識している。
地域猫対策に関し、準備中である連絡協議会を通したボランティア登録制度を早期に実現することで、活動に規律を持たせることもできると考える。実現に向けた課題や展望は。
ボランティアの方々の地域猫に対する考え方や活動の幅に大きな相違があることが課題に挙げられる。地域の課題を順次整理し、地域の中で活動しやすい体制の構築に努める。
以上、公明党議員団須藤昭雄の質問でした。続いて、生活保護ためらわず相談を、区民と作るコミュニティバス、日本共産党北区議員団永井智子の質問です。生活保護制度について、誰もがためらわずに相談できるよう、厚労省などを参考にホームページなどの表現を工夫すべき、また制度の疑問などに分かりやすく答えるなどの改善をすべき。
今年度、厚労省のお知らせを参考にチラシを作成し、関係機関に配置するとともに、帰宅ニュースにも案内を複数回掲載した。ホームページでも工夫し、分かりやすい案内に努める。
特別障害者手当の実績、及び手帳の有無などの現況は、また、障害者手帳の交付時などにおいても、制度の案内をするなど、周知を工夫すべき。
2月1日現在、手当の実績は378人。そのうち、手帳所持者は377人。引き続き、関係部署などと連携を取り、効率的な制度周知に努める。
浮間地域へのコミュニティバス、新規路線導入に向けた予算が示された。今後、ルートやバス停などの計画策定に向け、地域住民の意見や提案を計画に反映させる場を設けるべき。
地域公共交通計画案のパブリックコメントを実施し、幅広く意見をいただいた。運行ルートやバス停などの運行計画など作成の際には、 関係住民から必要に応じて意見を伺う予定である。
以上、日本共産党北区議員団、永井智子の質問でした。代わって、開発と区立学校の課題解決を、区民の声を聞く、帰宅生実現を、日本共産党北区議員団、野口正人の質問です。特定整備路線補助73号線の整備により、十条銀座商店街をはじめ、現在の商店街は存続できなくなるのではないか、区の見解は。
商店街のさらなる活性化や街の魅力向上を目指し、既存商店街のにぎわい創出や個展の魅力発信などできる限りの支援に取り組む。
特定整備路線によって権利者は生活再建へ様々な課題を抱えている。補助73号線だけで200棟以上の立ち退きが求められる中、生活再建に責任を持つことができるのか。
現地に特共同相談窓口を開設し、権利者などの事情に応じた相談などきめ細かな対応を行っている。権利者などの生活再建が円滑に進むよう都に対して丁寧な対応を求めていく。
神谷中学校では都の北学園建設工事のため北運動場を週2日半程度借りて体育の授業などを実施している。校門に近い北運動場南東側出入り口を関係者が利用できるようにするとともに、学校利用時間の拡大へ調整を行うべき。
北運動場の南東側出入り口を利用できるようにするとともに、令和3年度の学校利用日数を増やす方向で協議・調整を進めている。
以上、日本共産党北区議員団、野口正人の質問でした。今度は学童クラブに宅配弁当導入を、飲食店、自宅療養、コロナ支援、無会派、無所属、駒崎美希の質問です。仕事や育児などに追われる中、またコロナ禍で様々な家庭状況がある中での弁当作りは保護者にとって大変な負担である。長期休業中における学童クラブでの宅配弁当導入の課題は概ね解決できることから導入を求める。
今年の夏季休業期間に向けて宅配事業者のチラシを配布するなど、保護者が配達サービスを利用しやすくなるよう取り組みを進める。
緊急事態宣言の下、飲食店に勤める多くの非正規雇用従業員の生活を守る支援策として、デリバリー代行にかかる手数料などの補助や、区役所の敷地などをキッチンカーやテイクアウトの販売場所として提供することを求める。
デリバリー支援は商店街連合会とともに飲食店支援について意見交換をしていく。また販売場所の提供は東京北区渋沢栄一プロジェクトの推進も視野に入れ検討していく。
コロナ感染で自宅療養中に亡くなる方も相次いでいる。 LINE や電話での健康確認だけでなく、往診や訪問看護の実施を要望する。
今後訪問看護関係者などとも連携し、自宅療養支援体制の充実に取り組んでいく。
以上、無会派、無所属、駒崎美希の質問でした。次は、特殊詐欺被害から区民を守る、コロナ禍での健康管理を問う、無会派、国民民主党所属、三月慎太郎の質問です。北区においても、特に高齢者を狙ったオレオレ詐欺などの悪質な特殊詐欺が大問題となっている。特殊詐欺被害について、北区内での過去3年間の被害件数と被害総額は。
被害発生件数は平成30年が135件、被害総額はおよそ1億9000万円、令和元年は158件、被害総額およそ3億3000万円、令和2年は126件、被害総額およそ2億7000万円である。
区では特殊詐欺防止の取り組みとして、自動通話録音機の貸し出しなどを行っているが、新たな取り組みとして、独自のチラシやステッカーの配布は被害防止に効果的と考えるが、見解は。
今後も現在の取り組みを継続しつつ、ご提案も参考に、特殊詐欺被害の撲滅に向け取り組む。
コロナ禍の外出自粛によって運動不足に陥り間食が増え、コロナ太りで悩む区民が多くなっている。区民に対する健康管理や運動習慣の維持に向けた取り組みを問う。
健康支援センターでの栄養士と保健師による健康相談などや、スマートフォンのウォーキングアプリ、歩きたの活用などで、区民の運動習慣の維持、健康管理に取り組んでいく。
以上、向井派、国民民主党所属、三月慎太郎の質問でした。続いて、次世代教育の実現を、ウィズコロナ時代の行政へ、向井派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。ギガスクール構想の実現に向けて、文部科学省で設定されている各教育目標へのロードマップなどを早急に設定すべき。
区では、北区ギガスクール構想における基本的な考え方を策定し、教育環境の実現に向けた基本方針を定めた。具体的な取り組みは、検討組織の意見を踏まえ、来年度に策定する。
一人一台端末の環境が整う今こそ、運営主体の異なる様々な学習支援事業間の連携を見直し、学校との連携などによって学習効果の高い教育施策を実現すべきと考えるが、見解は。
事業間の引き継ぎは、事業目的の違いなどによって対応が難しい場合もあるため、連携の可能性を検討する。一人一台端末は、一定のルールの下で学習支援事業などでの活用を図る。
ウィズコロナ時代の行政について、感染拡大の防止や区民の利便性向上のために、双方向的な帰宅公式 LINE の活用を推進すべき。
安全・安心情報など、登録者が受信情報を選択できるセグメント機能の追加を準備している。引き続き、区民サービス向上などの観点から、先進自治体を参考にさらなる活用を検討する。
以上、向井派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問でした。個人質問をお伝えしました。